お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお変わりありませんか？尾崎和夫です。アンデスの峰高くにこだまするマリンバの調べは、短波に乗って遠く日本にまで響き渡りました。そして日本のリスナーの皆様から、今も耳に残るその音色をぜひもう一度聞きたいというリクエストが絶えません。そこで、この夏も当時の番組をそのまま聞いていただくことにしました。では、早速今日も聞いてまいりましょう。マリンバの調べです。
JB スタジオから軽快なリズムに乗せてお送りするマリンバの調べ、演奏は女性マリンバリスト仁翔さんです。マリンバの調べ、今日は海へ出かけてまいりましょう。広辞苑によりますと、海は地球上の陸地以外の部分で塩水をたたえたところ、地球表面積の約4分の3を占めるとあります。太平洋、大西洋、インド洋、北極海、南極海と大きく5つに分けられています。さて、海というとあなたは何を連想なさいますか？大海原を船で航海することでしょうか。それとも波の打ち寄せる砂浜を裸足で歩き回ることでしょうか。しかし何よりも海はその美しい自然を作られた神様の存在とその深い愛を感じさせてくれます。昔から海は芸術家や音楽家に素晴らしいインスピレーションを与えてきました。ではご一緒に海へ出かけましょう。曲は海へおいで。Thank you. い出でした。海で嵐に出会ったことがありますか？静かで穏やかな海が急に荒れ狂い大嵐となることがよくあります。次の曲はプレリュードです。プレリュード序曲でした。荒れ狂う海は恐ろしいものですが、穏やかな時は平和そのものですね。聖歌471番、神の給う安けさの賛美歌は、神様の御手のうちにある平安はちょうど穏やかな海のようであると歌っています。主の手にある魂を揺り動かすものあらじ、聖歌471番です。 多毛安家さをお聴きいただきました。なおバイオリンの演奏は HCJB の尋常団さんでした。今日最後の曲は夕日に赤い穂です。神様は愛です。そして神様の愛は海のようです。広くその深い神様の愛を私たちも経験できるのだということを忘れないでください。夕日に赤い穂。マリンバの調べ、今日は海へおいで、プレリュード、神の多毛安家さ、そしてただいまの夕日に赤い穂、以上4曲お送りいたしました。
の放送はアンデスの声、 HCJB の日本語放送です。
希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。
望みを抱いて喜び、患難に耐え、常に祈りなさい。今日もご一緒に新約聖書から、この人生を力強く生き抜く希望の言葉を探ってまいりましょう。新約聖書ヨハネの福音書13章の1節から5節、そして12節から17節までお読みいたします。さて杉越の祭りの前に、この世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。夕食の間のことであった。悪魔はすでにシモンの子イスカリオテユダの心にイエスを売ろうとする思いを入れていたが、イエスは父が万物を自分の手に渡されたことと、ご自分が父から来て父に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって上着を抜き手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ、弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められた。イエスは彼らの足を洗い終わり、上着をつけて再び席について彼らに言われた。私があなた方に何をしたかわかりますか？あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます。あなた方がそういうのはよい、私はそのようなものだからです。それで主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗う合うべきです。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。まことにまことにあなた方に告げます、しもべはその主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝るものではありません。あなた方がこれらのことを知っているのなら、それを行う時にあなた方は祝福されるのです。
教会と言いますと何を想像されますか？緑の上の赤い屋根、そこに十字架のある建物、それも教会ですね。しかしそれは教会の建物です。周りにこだまする賛美歌、牧師さんの説教、敬虔な祈り、いや、それは教会の儀式です。教会というのは本来人々の集まりなのです。イエス・キリストを信じて受け入れた人々が同じ神の家族として集まるところ、それが教会です。場所や建物や儀式は違っても、そこに神を信じる者の群れが集まれば、そこを教会と呼んでもいいわけです。さて、そのような人々の集まりの中でお互いは一体どうあらねばならないか。イエス・キリストはそのことを弟子たちに身をもって示されたのです。先ほどお読みしましたヨハネの福音書13章から、今日はそのことについてご一緒に学んでみましょう。13章の2節に、夕食の間のことであったとありますが、これはイエスが十字架におかかりになる前の、いわゆる最後の晩餐の時でした。ところが、イエスが日頃教えてきた謙遜の教えを一番よく知っているはずの弟子たちなのに、こともあろうに夕食の席で、弟子たち同士で 誰が一番偉いだろうかと言って言い争っていたのです。イエスはその姿を見て悲しまれました。自分を何者かであるように考え、下々のことはできないかのように感じている弟子たち、自分は偉いのだから卑しい仕事ができないと考えている弟子たち、その弟子たちの姿を見て、イエスはそこで一つの教訓を与えられたのです。イエスは自分が万物の主であることを知っておられました。それなのに、タオルを取って腰に巻き、奴隷のする卑しい仕事である弟子たちの足を洗うことを実行されたのです。当時パレスチナの道路は全然舗装されておらず、ほこりっぽくて、乾燥した気候の折にはそれは何センチもほこりに渦まり、雨季には泥んこ道となりました。一般の人たちはサンダルを履いていました。そのサンダルも簡単なもので、底側を2、3本の紐で足に結びつけているだけでした。ですから道路のほこりや泥を防ぐにはほとんど役に立ちませんでした。そのため家の戸口には水瓶がいつでも用意されてあって、そこには召使いが水差しとタオルを持って控えていて、お客さんが入ってくるとそのお客さんの汚れた足を洗うのが習慣になっていました。もっともイエスの弟子たちの中には召使いはいませんでした。裕福な社会で召使いがするような仕事は弟子たち同士がお互いに追い合わなければならなかったのです。しかしこの最後の晩餐の夜、弟子たちはうぬぼれた気持ちになって、誰が一番偉いのかなどと言い争っていたため、誰一人として入ってきたとき、みんなの足を洗う水とタオルがあるかどうかを調べる仕事もしなかったのです。ところがイエスはそれを見抜かれました。そしてイエスはその手抜かりを最も生き生きとした劇的な仕方で補われたのです。誰一人としてする気のないことをイエスご自身がなされたのです。そしてイエスは弟子たちにこう言われました。あなた方は私のしたことがわかるか。あなた方は私を教師また主と呼んでいる。そういうのは正しい。私はその通りである。それなのに私はこのことをあなた方のためにする覚悟がある。私がこのことをするからには、あなた方もそれをする覚悟がなければならない。あなた方がお互いにどうすべきか、私は手本を示したのだ。教会もやはり人の集まりです。教会にも問題はあります。牧師がつまずくことさえあります。それはいずれも自分の与えられた場所に満足しない自己心から起こることがほとんどです。偉大なものはただ一つしかありません。それは使えることの偉大さです。イエスはこのことを教えたかったのです。この世の中には、隣人の足元にひざまずくどころか、自分の羽振りを見せびらかそうとする人で満ちています。人に使われたくない、人を使いたい、上に立ちたいという欲のために組織をめちゃめちゃにしているケースがあまりにも多くあります。誰でも人に無視されれば、カッとなったり、何日間ももっつりと塞い込んでしまうものです。しかしその時こそ、腰にタオルをつけ、弟子たちの足元に膝をついている神の御子の姿を思い起こさなくてはならないのです。この本当の謙遜さを備えている人こそ、真に偉大な人、また真に愛される人です。そしてそのように人に仕える者の集まりが、神に喜ばれる本当の教会でもあるのです。不思議なことですが、人々が尊敬するようになるのは、このキリストのように身を低くする人であり、人々はまたその人のことをいつまでも記憶に留めるのです。
希望の言葉を終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送までどうもごきげんよう。さようなら。